今日は出引きの中級章26節から37節までです。出引き19章26節から初めに31節までをお読みします。あなた方は血のついたままで何も食べてはならない。まじないをしてはならない。牧羊をしてはならない。あなた方の頭の瓶の毛を剃り落としてはならない。ひげの両端を損なってはならない。あなた方は死者のため自分の体に傷をつけてはならない。また自分の身に入れ墨をしてはならない。私は主である。あなたの娘を汚してみだらなことをさせてはならない。この血がみだらになり、この血がハレンチな行為で満ちることのないために、あなた方は私の安息日を守り、私の聖女を恐れなければならない。私は主である。あなた方は霊媒や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて彼らに怪我させてはならない。私はあなた方の神主である。アメン。今日の箇所はしばらく、あなた方は尊厳のある清い生き方をしなさいということが進められております。神の民として人間としての尊厳、それは異教の習慣においては損なわれております。特にこの26節から、今お読みしました31節までのところは、このカナン地方で非常によくはびこっていた悪しき習慣ですね。しかしそれらのすべては人の尊厳を甚だしく損ねるものであり、人を人とも思わないような、自らの体を傷つけて、神様がせっかく与えてくださった体を改造したり酷使したり、そういったことをすることを禁じていることで、並びに汚れた霊と交わってはならないということがここに記されております。26節の方、あなた方は血のついたままで何も食べてはならない。これはもうすでに何度か命じられていることですね。血は命そのもの、人の命尊厳のあるもの、それをついたままつけたままで食べてはならぬこと、また、まじないをしてはならない。このまじないというのは、もともとの言葉は魅惑するとか魔法とか、そういった、霊的な何か超自然的なことに魅了されるようなことです。超自然的なことに魅了されてはならない。それから、牧羊をしてはならない。これは占いですね、予言するとか、あるいは秘術を使う、要するに将来のこと、あるいは自分の運命のこと、そのことについて、神様にではなく自分の将来、自分の運命についてそれを知りたい、要するに知識欲ですね、同行した知識欲です。秘術に関して神様のことを思わず、そうした超自然的なこと、それを思うこと、そういったことをしてはならないと、ここでは言われております。また、27節、頭の瓶の毛を剃り落としてはならない。ひげの両端を損なってはならない。これもまた異教的な、風習で、頭の瓶の毛、ちなみに瓶というのは髪の両サイドですね、この辺のところですね。でそれからひげの両端を損なってはならない、ひげのこの辺ですね。ですからここからここにかけて、毛が耐えるような状態にしてはならない、ちょうど私は、毛がある状態なんですけども、そういうふうにですね、神様がもともと自然の形に髪を 整えたこと、それを、まあ、極端な形で変えてはならないということですね。まあ、よく、まあ、昔の映画とか、見ますと、髪をなんか変な風に反ってるような、そういう古代人の、風習を見ますけれども、まあ、そういう風に、妙な形にしてはならないということですね。今でも、敬虔なユダヤ人はこの瓶の毛を伸ばしたままにしております。また28節、あなた方は死者のため自分の体に傷をつけてはならない、また自分の身に入れ墨をしてはならない、私は主である。自分の体にですね、まあ、改造したり何かピアスをつけたり、あるいは入れ墨をしたり、あるいはですね、死者のために自分の体を傷つけるという風習がありました。あのエリアと戦ったバールやアシュタロテの預言者たちも自らの体に互いに傷をつけたりしてましたね。この体は神様からいただいたものです。ですから自らの体を傷つけて、そして主よ、こんなに私は傷ついていますって体を提示しても、そんな祈りは聞かれないんです。エリアはそのような預言者たちをあざけり笑いました。神様はそんな自らの体を傷つける、あるいは入れ墨をするとか、今でも、まあ、未開の地の、かなり異教的な風習の中においては、体に穴を通したりとか、なんか変なものをつけたり、そういうことをしてますけども、そのようなことをしてはならない。なぜならこの体は神様からいただいた尊厳のある体だからです。そのようなことをしてはならないと言っております。また29節、あなたの娘を汚してみだらなことをさせてはならない。で、まあ、この血がみだらになる、要するに邪悪がはびこるようなことをしてはならない。まあ、これ、あなたの娘を、娼婦にしてはならないというふうに訳せます。そのようなことをすると、みだらなことがはびこり、この血がハレンチな行為で満ちる、まあ、ハレンチ、あるいは、邪悪な行為で満ちるようになる。何度か前のメッセージで、この性的不貧困はその地に悪をもたらすということを見ました。あのノアの洪水の前の時代、性的不貧困がはびこって邪悪が満ちて、悪が悪を生み出し、また暴虐が暴虐を生み出す、ネフィリムのような強いものが、好き放題やって、そしてその地上に新しく生まれてくる赤ちゃん、命たちがただその無防備に、その人の邪悪なはびこりの中に無防備に送り出されていく。神様はそれをとても悲しまれました。で、それで一度この世界は水によって滅びたんです。性的不貧困を犯してその地をみだらなことではびこらせてはならないんです。また再び、あなた方は安息日を守り聖女を恐れなければならないと命じております。そして私は主である、なんとか私は主であると言っておりますね。要するに主はあなた方ではなく私ですということです。皆さんの好き勝手、この体を好き勝手に改造したり、また、まじないとか超自然的な、そういう思いをよらないような不思議なことに魅了されて、自分のためにそういう魔力を使ったりとか、そういうことになってはならない。主は神である主ただお一人です。自分自身の好き勝手ではなく主を主とすること、それをしっかりと保っていなさいと主は幾度も私は主であるということに命じておられるんです。また31節、あなた方は霊媒や口寄せに心を移してはならない、彼らを求めて彼らに汚されてはならない、私はあなたの神主である。 ここでも再び私はあなた方の神主であると言っております。ここでも霊媒や口寄せ、これは、霊と交わりを持つことですね。それらによって汚れてしまうんです。彼らを求めて彼らに汚されてはならないとありますね。汚れた霊と交わる者は汚されてしまうんです。そのようなことをしてはならないと主は言われます。でここまでのところでですね、幾度か、まじないとか牧戦とか、あるいは死者のために傷をつける、あるいは死者に伺いを立てるための口寄せや、また霊媒、そういったものを求めてはならないと言われます。人はですね、何かと死後の世界のことや、また死んだ人との、交信、それを、したいと願うものであり、またそのような霊媒や口寄せの風習は世界中至るところでありますね。日本にもあります。ことさら人はですね、死者に伺いを立てて死後の世界はどうであるか、そういったことが知りたいんですね。キリスト教会の中でも死後の解釈についてもう幾通りもあるほど、人は死ということについてこだわりを見せているんですが、しかし聖書は何て書いてあるんでしょうか。ローマ人への手紙の10章6節から見ていきたいと思います。ローマ人への手紙の10章6節から、しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言ってますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。アーメン。私たちはですね、質問したがります。あの人は天国に行ったのか地獄に行ったのか、今のこのままであの人は天に昇るだろうか地に下るだろうか、そういったことを、人は何かと人のことを気にしたがりですけれども、しかし誰が天に昇るだろうか、それはイエス様を天から引き下ろすことになる。なぜならイエス様こそ天に昇られたお方であり、そして人がとやかくではなく、むしろ私たちにとっては必要なのはイエス様につながっていることです。イエス様につながるのであれば 100% 天に昇ります。私たちもそして誰が地の奥底に下るだろうか、人が地の奥底に下るということを気にするよりも、むしろ私たちがですね、地の奥底に下ることをしないためにキリストにつながること、それが大事なことです。御言葉はあなた方の近くにあり、あなた方の口にあると書いてあります。私たちに大事なのは誰からが天に昇る地に下るではなく、むしろ御言葉に従い、御言葉を口にして、そして信仰告白をして、そして確実に天に昇るということ、それが今生きている私たちにとって必要なことです。よく人はですね、私の大好きなおばあちゃんは信じてなかったから地獄に行ったの、そういうことを聞いて、でイエス様しか救いの道がないということを知ると、じゃあそんな偏屈な神様なんか私は信じない、いやむしろですね、おばあちゃんが天に昇る地に下るということよりも、あなたがイエス様につながって、そして天に昇ること、それが大事ですよ、 エス様こそ誠に天に昇られたお方、そしてあなたがイエス・キリストを信じるのであれば確実に天に行ける。私たちは何かとですね、死んだ人のことを気にします。それは世界中あらゆる宗教の中に死者に伺いを立てるとか、死人のために自分の体を傷つけるとか、ね、死人のためにひたすら悲しむ、それをあたかも美徳のようにするんですけども、しかし人は死者に支配されてはならないんです。今生きて、そしてイエス様につながること、それが最も人にとって大事なことです。異教の習慣に染まって死者に伺いを立てたりとか、霊媒口寄せのところに行ってその大好きなおばあちゃんと会うとか、そういったことの方がむしろ滅びに通じる危険なことです。私たちはそれをやめるべきであり、また私たちキリスト者にとって最も必要なことは御言葉、私たちの身近にあるこの御言葉、それに従って生きるということです。さてレビ記の方に戻りまして、19章32節から、まあ、ちょっと一つずつ読みながら見ていきたいと思います。32節、あなたは白髪の老人の前では起立し老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である、まあ、今まで何々してはならない、してはならないにが続いた中で、まあ、ここでは唯一何々しなさいですね。白髪の老人の前では起立し老人を敬いなさい。なぜなら白髪の老人、その白髪冠です。人生を長く生きて諸々の経験を通ってきました。良いことも悪いことも知って、そしてより私たちよりも悟りがあるから、だから老人を敬い、そして神を恐れなければならない。目上の人を恐れ敬うこと、それが権威に従うことであり、権威に従うことがすなわち神様の御旨にかなったことだからです。33節から、もしあなた方の国にあなたと一緒に在留異国人がいるなら、彼を虐げてはならない。あなた方と一緒の在留異国人はあなた方にとってあなた方の国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつてエジプトの地では在留異国人だったからである。私はあなた方の神主である。アメン。ここでもですね、在留異国人、イスラエルの共同体の中にもし異国の人が起立しているのであれば、その人を、あなたの国の一人のようにして、あなた自身のように愛しなさいと言われております。日本人の中にはですね、ユダヤ人を見た人とかユダヤ人と交わった人はあまりいないので、ユダヤ人というとなんか偏屈な、先民意識の強い、排他的な民族だと思うかもしれないんですが、しかしユダヤ人と会った人に聞きますと、まあ、そのユダヤの方に行くとなんかとても、まあ、人懐っこいというか、かなり外国人に優しかったりします。まあ、中にはですね、あの外国人はもういくらでも騙していい、まあ、そういうふうに思っているようなユダヤ人も中にはいるそうですけども、あの基本、まあ、多くのユダヤ人たちは、在留異国人に対しては優しいということを、聞きました。そしてなぜ主がこのように命じられているかと言いますと、彼らはもともとエジプトの地で彼ら自身が在留異国人だったから、だからそのことを忘れないように、自分たちもかつては寄留者であったということ、そして今まさにこの人生において私たちは旅人であり寄留者であることを忘れてはなりません。旅 の途中、人生という旅の途中において、私たちも在留異国人にあたる人たちに対しては親切にしなくてはなりません。そしてその在留異国人、まあ神様を知らない人たちですね、彼らも神を知って神を崇めるようになるためです。イスラエルの神主は本当に素晴らしいお方だということを、この在留異国人たちが、このユダヤ人の高い道徳性や、またその立派な人格を見るに、自分たちも本当にこの神様のことを知りたいと、そうしてユダヤ民族に関心を持った人たちは大勢おります。ですから私たちキリスト者も立派に異邦人に対して証を立てることができるように、そのようにしなくてはならないんです。続いて35節から、あなた方は裁きにおいても、物差しにおいても、計りにおいても、分量においても不正をしてはならない。正しい天秤、正しい重い石、正しいエパ、正しい品を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの地から連れ出した。あなたの神、あなた方の神主である。あなた方は私のすべての掟とすべての定めを守り、これらを行いなさい。私は主である。アメン。主は真実で正しいお方です。ですから私たちにも正しさを求められます。真実さを求められます。裁きにおいても、弱者の立場に立ちすぎてしまったり、あるいは強い者に、なびいてしまったり、そういったことをしてはならない。また、計りにおいても、分量においても不正をしてはならない。箴言のある箇所では、異なった重り石、異なった計り竿を使ってはならないというのがありましたね。私たちはある人に対してはこの重り石を使って、別の人に対してはこの計りを使う、そういったことをしてはならないんです。みんなに対して真実であるべきなんです。私たちは御言葉が私たちの近くにありますから、御言葉の通りに人と接するべきなんです。それは神様が私たちを邪悪な世から贖い出してくださった、そしてその神様は真実なお方だからです。主は全ての掟と全ての定めの中において正しさを求められております。今日の箇所は、あなた方は真実でありなさい、あなた方は人間としての尊厳を大切にしなさい、その身、その体、その尊厳は尊いものである、神の民としての尊いものであるから、だからその身を傷つけたり、あるいは悪しき霊と交わったり、まじないをしたり、またこの髪の毛を変な風に剃ったり、入れ墨をしたり、そういったことをしてはならない。また神の民の国に帰留している人たちにはしっかりと、あなた自身のように愛して大切に扱いなさい。もしかしたらその人も救いに導き、神の民に加えられることができるかもしれないからです。また裁きにおいても、物差しにおいても、正しいものでありなさい。そのことを主は進めておられます。どうか皆さんも主にあって清められた民としてふさわしく歩んで、そして人々が皆さんを見たときは、皆さんの聖なるありさまを見て、皆さんを見た人は皆神を称えるまでに、それほどまでに皆さんの品性が、また皆さんの醸し出す雰囲気が聖なる趣に満たされていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。 主よ、あなたは聖なるお方、あなたは私たちの神主です。あなたは私たちを世から汚れた暗闇の圧政から救い出し、そして圧倒的な光の統治へと驚くほどの地位を、神の子供としての地位を与えてくださいました。驚くほど私たちは邪悪なものであり、汚れたものだったにもかかわらず、キリストの十字架の贖いによって私たちを驚くほどの救いへと導き出してくださいました。主を感謝いたします。聖なる国民とされ、王族の祭司とされました。それほどまでに尊い地位が与えられた私たちは、どうして聖なる生活をしないでおれましょうか。どうかしよう、私たちがますます与えられているこの特権、あなたに付与されたこの神の子としての立場がどれほど素晴らしいものであるかをますます知り理解し、そしてこのレビ記に示されたような清い聖なる歩みをなす私たちでありますように。どうか世に染まることがありませんように。どうか悪しき霊に染まることがありませんように。聖霊に満たされて、清い生きた備え物として聖なる歩みをする生徒たち一人一人でありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。